ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと出雲市木の駒の青木舞さんと、同じく出雲市1日のカンパーニュの今若久美子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人ともなんかこう垢抜けてらっしゃる感じがするけど、
舞ちゃんはそうですよ、都会のやっぱり風を持って帰ってくれたっていう。久美さんはね、もうど田舎育ちの本当に
流れを教えてほしいな。
え、久美さんの？
久美さんの。
出雲生まれ、出雲育ち、所原町で生まれて、はい、うん、所原町に嫁いだので。
じゃあご主人も？
ご主人は幼馴染なんですよ。
あ、そうですか、はい、
幼稚園から一緒で、
へ、
もう腐れんというやつで、だから狭い狭い世界で生きてるですよ、
うんうん、1回もこう県外に出るとか、
1回その大学の時代に4年間ほど、うん、私も関東におったに、うん、びっくりでしょ、うん、埼玉県にいたんですよ、はい、そうだけどどっぷりも戻ってきたんですけど、
うん、それはもう戻ろうと思って、もともと
そういう約束だったというか、親と戻ることを一応約束に4年間出させてもらったというか、
うんうんうん、帰ってみてどうでした？その
たまたま東京の友達に会いに行った時に、その子も出雲の子なんですけど、はい、その島根におった時は自然から季節を感じれたけど、
うん、
東京におるとそれが全くわからんくなったって言って、うんうん、その時にハッとして、はって島あ確かにそうだと思って、当たり前に思っとったけど、その季節の移ろいとかやっぱ肌で感じて、あ、春が来たなとか、そういう喜びはやっぱ変えがたいなっていうか、そこで初めて気づいた。
今のお仕事にすぐつくというか、
パンに出会うのは、はい、それからしばらくして。
あ、なるほど。それまではどういうことをされてた
んですか？普通に金融機関に勤めてたんですけど、こっちに帰ってから友達はほとんど県外に行ったので、その中の一人にパン教室をやってる、
うんうん、
まあ、共通のお友達があって、その子と、まあ、仲間内で集まってはパンだったりお菓子作り料理とかを、まあそれはもうお楽しみとして教わってたのが最初で、私が食べたいパンは結構今作ってるカンパーニュっていう種類ですけど、はい、ずっしりどっしりして重たいパンというか、うん、そのジャンルでいうとハード系っていう呼ばれてるようなパンになるんですけど、うん、じゃあ、まあ、自分で調べるかというか作るしかないってなって、うん、そこから独学というかいろんな本漁って、
あ、独学で、
うんうん、ですです、うん、でその時子供がまだ小さくて勤めてもおったけん、週末になると寝かしつけた後に夜仕込んで、
うん、
朝に発酵が上がったやつを焼くっていう、はい、そのスタイルが自分にすごいちょうど合っとって、生活のリズムに、なんかパンに合わせるんじゃなくて、自分の生活にパンを合わせるみたいな、
いいですね、
うんうん、こういうやり方があるんだってなってから、そればっかりやってるうちにこれ美味しいよってそこから徐々にちょっと食べてほしいってなったんですよ、やっぱ欲が出て、
ね、でもなんかこれをちゃんと、
うんうん、
販売しようっていうそのスタートみたいな
のは、主人が今 コーヒーを焙煎してるんですけど、もともと幼馴染の彼とは、うん、もういろんな趣味が合うので、もともとカフェ巡りとかが好きで、まあ、デートっていうと、うん、大体そういうとこを回ってたんですけど、うんうん、でまあなんとなくいつかそういう場所作れるといいねみたいなのはやっぱ若いうちに描いとったのはあって、うん、で主人は自分はまあ大黒柱として、まあ、収入がやっぱ一本ないと、まあ、生活していかんといけない、子供も3人、ね、養うってなると自分はすぐにはできないから、まずは私から、
うん、
あのどうぞ、
いいよっていうことですね、
先にどうぞ、まずはあなたが花開いてから、うん、そうそうそう、
で今はその久美さんとご主人とで、はい、うん、お店を持ってるってこと、
まあ、自宅を改装して工房を作ったし、主人は自宅の納屋を改装して焙煎所にしてるので、で今本当は今住んでるとこに来てもらってる感じです。店の名前は1日とフクロウっていう名前で、私が1日のカンパーニュっていうパン屋さんで、主人はアウルコーヒーロースターっていう名前で、あの、まあ、店というか屋号っていうか表には出してるので、うん、それがまあフクロウなんですけど、今2人で合わさると1日とフクロウっていう単純な発想ですけど、
いやいや素敵すぎる、うん、舞さんも一回どっかに、
そうですね、最初その高校卒業して、うん、やっぱ出雲が出たいと思って、うん、中国地方ならいいよみたいな、なんかやんわりした許可があったので広島の短大に行きました、はい、でそこでバイオテクノロジーを少し勉強してたので、それがもう少し勉強したいなって思いがどんどん募ってきて、で島大の3年生にまた入り直したんですね。
あ、そうなんです。
でそこでもまた植物の DNA を見たりして、見る世界が顕微鏡の中、目に見えるよりもっと小さい世界をいつも見なきゃいけなくて、うん、対話が人じゃなくて、その小さい小さい DNA とかが対話の対象物だったんですね、うん、でもそれを仕事にするのは嫌だと思ったんですよ。で、まあ、あのアルバイトしていた先がウェディング関係だったの でそれからウェディングプランナーとして、まあ、何年かちょっと忘れたんですけど働いてでその後頑張りすぎて、すごい楽しくて仕事に没頭しすぎて、もうプライベートも仕事も区別がつかなくなっちゃって、でそこを辞めて東京に出ました、まあ、弟がいたのでちょっと羽伸ばそうみたいな感じで、まあ、東京に遊びに行ったらそのまま居心地が良くなっちゃってでそのまま働き始め、そこにもう住んじゃったんですね、
うん、
それからこう夫と出会って、まあ、結婚もして、結局16年ぐらい東京に住んでたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だけど、まあ、子供も生まれて住んでたんだけど、東北の震災に東京にいた時に、まあ、経験をしてすごい怖い思いをしてしまって、ちっちゃい子を抱えながら、でそんな中じゃあ出雲に移住するっていうふうに夫が言ってくれて。
え、ご主人はもともと東京の方、は
い、埼玉出身なんですけど、まあ、ずっと東京で働いてたので、
うん、
まあ、ほぼほぼ東京の人って感じなんですけど、うん、でまあ、4人でこっちに戻ってきて、私は U ターンという形、うん、
はい、
夫は I ターンという形で家族で戻ってきました。
そっからもう帰ってきて、
パンを始めるきっかけっていうのが、それこそ子供たちがちっちゃい時に離乳食が始まります、その中のメニューにパンがゆっていうのがあって、
うん、
あの、あるよね、普通に食パンを茹でて、うん、ぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃって言っていいのかな、うん、まあ、ペースト状にするパンがゆっていうのがあるんですよ。自分でパン作るしかないわと思って、うん、そこからまあパン作りっていうのがスタートしたんです。近くにこう天然酵母のパン屋さんができたから、はい、そのパン屋さんに買い物に行った時に店主さんにいろんなことを教えてもらって、で酵母の起こし方も聞いて、でそれをやってみて、その酵母って生命をすごく感じて、あ、私やりたいのはこれかもしれないと思って、その酵母を使ってパンを焼くようになったのがきっかけ。
それを島根で、
はい、
じゃあ今 店舗を持ってねされてるでしょう、うん
うん、そうですね。最初は自宅を建てるときにパン工房を併設したんですけど、それで久美ちゃんの工房にも見学行かせてもらったりとか、個人的に自宅に工房を持って、うんまあ、イベント出たりとか、うん、そういうので活躍されてる方のパン工房とかいろいろ見学させてもらいに行って、
周りの人が、うんまあ、助けてくれたみたいな。
あ、そうですそうです。
ハートフルデイズ。さて皆さん、出雲市木の苫の青木舞さんと同じく出雲市1日のカンパーニュの今若久美子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
お子さんを育てながら、自分のやりたいことをやる秘訣みたいなあったりします？久美さん。
ああ、私は多分子供が当たり前にいて、その生活から空いた時間をパンに回すだったり、子供を送り出してからの時間をどう使うかみたいな、子供がいて当たり前というか、そこがスタートだったから、そこに合わせるしかないというか、だけどやりようによってはできるよっていうか、やり方次第だなっていうのはあって、それは子供がいるからやっぱりいろいろ工夫できたっていうのはあるかな。自分の体に無理のないように無茶しない程度に、ですね。
お子さんいたから今の仕事のスタイルにプラスになったみたいなこともあるってこと、
ですです。いないとしてないと思うし、はい、いるからやっぱり頑張れるというか。
舞さんはどうですか、そのあたり。
でも同じ感じです。その自分の生活パターンを崩さないで、じゃあそのスケジュールの中でどうパンと向き合う時間をどこで取れるかっていうのを、なんかなんだろう、自分の生活スタイルを崩してまで無理にそこに入れ込むのではなくて、その中でできる範囲でやるっていうのが、やっぱりパン屋さんっていうのを経験してなかった分、良かったんじゃないかなと思っています。
でもなんかそういう姿、働いてるお母さんが身近にあるっていうのが、お子さんにとってすごくいい影響なんじゃないかなと思うんですけど、どうです？なんか
子供さんから見ると、お母ちゃんが、うちもあのキッチンの隣が工房なんで、お母ちゃんが大体そこにいるっていうのが当たり前の風景で、子供からしたら特別なことじゃなくて、お母さんは当たり前にパンをしているみたいなんで育ってるから特別意識はないんですけど、でもまあ親が、私だったり主人だったり、やっぱ楽しそうにやってる風に見えてるみたいで、大人がそうやって大人を楽しんでいたら、ああなりたいなって思ってくれるかなっていうのはあって、自分が好きなことを得意なことで食べていけるよっていうのを自分が体現しないと、まあ、説得力ないなと思ってて
背中で語る。
そうそうそう、それが、親としてはそうありたいなっていうのがあって、この間息子が中1の終わりに、なんか進路のなんかなりたいことありますかみたいな、でもし自分が行くとこがなくて何にもなくなったら、あんたを継ぐって言ったんですよ
あんたってのはその久美さんの
こと。そう、はあ、お母ちゃんっていつも呼んでるんですけど、あのそんな簡単なもんじゃないけどでも彼の中にちょっとでもやりたいっていう思ってくれとったんだなというか、そういう風に見られとったかなって思うと嬉しいし、まあ、私3人子供いて、下2人の女の子は将来パン屋さんになりたいって言ってるんですよ。何も言ってないけど、でもそうやって自然と親を見て、ああいう風になりたいみたいに思ってくれてたらいいなと思って。
いや素晴らしいです
ね。で、まあ、大人が楽しくいることだなっていうのが、大きいですね。
舞さんのご家庭はどうですか？
息子たちはもう中学3年生と6年生なんで、自分のことある程度できるんですよ。 まあ、それぞれ親たちが好きなことやってるから、やっぱり彼らも自分の好きなことをもうやって表現して発信し始めていて、で私に持ってない部分を子どもたちが持ってたりするとすっごい羨ましくって、自分の子供なんだけど子供としては接してなくて、もう一人間、うん、一その人としていつも接してたので、だから彼らもそれぞれ好きなことをやってなんか成長してるっていうのがすごく嬉しいな、じゃあ私はもっと好きなことを自由にやっていいなって思えているのがいいかなって思ってはいますね。
舞さん、島根帰ってよかったですか？
あ、よかったと思います。やっぱり人がすごく多いんですよ東京って。だから自分と違う人のパーソナル空間っていうの、
うん、
がすごい近いんです他人との、うんうん、だからすっごい気を張って生きてたんですけど、でもこっちはそれがないので、その気持ちの部分ではすごく楽だし、食材探しの部分でもすごく楽かなと思ってるので、うん、帰ってきてよかったと思ってますね。
久美、うんうん、さんはいかがですか？
久美さんもまあ4年間埼玉に行って、そしてここの良さを知ってからは、まあ、いいとこしか目に入らなくなったので島根はね、自然の豊かさとあの歴史の古さとか出雲ってすごいなっていうのは、
はあ
はい、もっと知ってほしいというか、もっと誇りに持っていいのになって思ってて、
一番ここだけは知ってほしいなみたいなあります？
神話はこんな素晴らしい場所なのに
でもそれを神話を知ると、うん、なんだろう、あの歴史とか知ると出雲人っていうのが割と誇りっていうか、そうだからみんなに知ってほしいなって
、そうだ、ね、少しでも、うん、なんか自慢しろとかじゃなくて、今低すぎるから、
う
ん、その自己肯定感だったり、もっとすごいとこにあなた住んでますよみたいな、うん、もうちょっとあの自信持っていいよっていう、でもそれは知らないとわからないから、うん、まずは知ることで、ね、うん、知って気づくことだから、
うん、いいですね、うん、また詳しく聞かせてください。
はい、ぜひ
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。